皆様こんばんは。今日は、創世記の最後の部分を共に見てまいります。先週は、ヤコブの、息子たちに対する、祝福、遺言の言葉を見てまいりました。いよいよ、ヤコブは、召され、そして、葬られ、また、ヨセフも、召され、葬られ、遺言を残したところで、聖書は、創世記は終わります。その中で一つだけ、エピソードがあります。父の葬儀を、終えたときに、兄たちは、かつてエサウがヤコブを父が亡くなったら殺してやると、そういうふうに怒っていた時がありましたけれども、父ヤコブが死んだ後、ヨセフが積年の恨みを晴らすことになるのではないかと恐れて、そして父が兄たちを許してほしいと言っていたと告げる場面です。今日はその箇所を中心に、神様のご計画によって導かれたこのヤコブの家族の関わりについて、また証について見てまいりましょう。では、今日の箇所の最初の部分、49章の28節から33節を拝読してお祈りいたします。創世記49章28節から。これらはすべてイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。またヤコブは彼らに命じた。私は私の民に加えられようとしている。私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホララに先祖たちと共に葬ってくれ。そのホラ穴はカナンの地マムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったホラ穴だ。そこにアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラ穴はヒッタイト人たちから買ったものだ。ヤコブは息子たちに命じ終えると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。天の父様、生徒たちの死は主の目に尊いとあります。紆余曲折あったヤコブですけども、主の民の希望を証しして主の前に召されて行きます。私たちの生涯もあなたを証しするものでありますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。エジプトに、移り住んだ後のヤコブの、日々は、晩年でしたけども、豊かに満たされて平穏でした。和解が終わって争い事はなく、またヨセフの心遣いによって最良の地で 平和に暮らし、また増え広がることができました。28節は、その前のヤコブの、祝福、遺言の言葉を、総括してこう語っています。これらはすべてイスラエルの部族でと、これをまとめたのはモーセですので、後の、歩みも含めて、イスラエルの民のルーツを、証ししている言葉でもあります。神様はそのように、民を祝してくださいました。また、この28節の後半には、彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであったとあります。通り一遍の、平穏で繁栄して、長生きしてというものではなく、それぞれの、性質、またそれまで歩んできたこと、良いことも悪いことも、それらをヤコブは一つ一つ覚えて、息子たちの性格、歩みは、子孫にも受け継がれる部分があります。親子が似たり、また家風というものができてという部分もあります。遺伝的に性質が受け継がれる部分もあります。そんな中で、ヤコブは祈りつつ、子孫たちの行く末まで神様に示されて、ふさわしい戒めと励ましを与えたのでした。それはヤコブが死に捕らえられて与えた、まさにふさわしい祝福でした。私たちも子供たち、孫たちのために祈る中で、そのように真の祝福を残すことができることを覚えて、家族のために祈り続けましょう。さて、ヤコブはその後自分の葬りについて息子たちに命じます。彼は自分が死ぬことについて恐れてはいませんでした。そしてこのような表現をします。私は私の民に加えられようとしていると。それは同じ場所に葬られようとしているというよりも、先に死のもとに召された、先祖たちのところに行って再会できる、死の民として永遠の世界に入れられると、そこに先祖たちも生きており、自分もそこに生きているという証です。イエス様は、死者の復活を否定しているサドカイ人たちに、神は生きている者の神です。アブラハム、イサク、ヤコブの神、その名前自体が、神様が彼らを生かして、共におられることの証だと告げていました。そして終わりの日によみがえって共に御国を受け継ぐのだということを、イスラエルの確信としてヤコブも証ししていたのです。そしてこの約束が実現することを信じたことの証として、先祖たちと共に意外も同じ場所、約束の地に葬るようにと息子たちに命じました。ちょっと兄たちには残念な部分もあったと思います。そこに葬られた先祖たちに、アブラハムとその妻サラ、イサクとその妻リベカ、兄たちのことを考えると、そこに、 私は妻レアを葬ったとは言ってないんですね。ヤコブにとってはどうしても妻はラケルだったようです。妻ラケルはベツレヘムエフラテに葬られたんですけども、その時にヤコブは ラケルを妻とは呼びましたけど、レアを妻とは言ってないというのは、この残念な、またこの兄弟たちの争いのもとにもなったことですけど、この点でヤコブは譲れなかったようです。そしてこの命令を終えると息絶えたと、どれぐらい生かされていたのかは分かりませんけども、そのとこで生涯を終えました。ヨセフは泣き崩れ、別れの口づけをし、そしてエジプトのしもべたちに父の体を40日間かけてミイラにするように命じ、またエジプトの民はヨセフの父が亡くなったということで70日間喪に服したとあります。ヨセフがどれほどエジプトに慕われていたかがわかります。そしてファラオに父を故郷に葬るようにと願い出て、ファラオは快諾するばかりでなく、多くのエジプトの部下たち、兵たちも同行させて送り出します。ただヨセフは故郷に行ってまた帰ってきますとファラオを安心させました。ヤコブの遺骸を携えてイスラエルの家族は、兄弟たちとその一族は登っていきますけども、子供たちと家畜は残しました。それはエジプトに戻るという証です。こうして荘厳な7日間にわたる葬儀がこのマムレのマクペラの畑地で行われました。その地にいたカナン人たちは驚いたことと思います。そしてこのことを通してアベル・ミツナイム、エジプトの荘厳な葬儀が行われた場所という地名になりました。こうして無事葬儀が終わります。15節から数節拝読いたします。ヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見たとき、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさい。今どうか父の神、しもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏して言った。ご覧ください。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための 計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた。もう先の和解の時にヨセフは同じことを言って、安心させ、そして父や家族を迎えにやったんですけれども、父が死ぬと、ヨセフは、貯めていた恨みを晴らそうとするかもしれないと、兄たちは不安を抱えていたのでした。このことを蒸し返してはならないと考えて触れなかったんでしょうね。ですから不安が募りました。父ヤコブが死んだらいよいよそうなってしまうかもしれないと彼らは恐れたのです。まあ、そのことを、まあ、直接口にするのは恐ろしかったので、兄たちは言い送ったと16節にあります。自分たちで直接言わないで、まあ、父が許してやりなさいと言ったと、彼らは確かに悪いことをしたけども許してやりなさいと父が取りなしていたと、父がそう遺言として残していたので私たちの背きを許してください、そう伝言したんです。自分たちの、守られるために復讐されないために父を持ち出し、また直接言えないので伝言させた、まあ、それほど彼らが自分を恐れている。それほど、まあ、彼らは、自分たちのした悪を取り返しのつかないことをしてしまった、恨まれても裁かれても仕方ないことをしてしまったと、悔いていたのを見ました。すると17節の終わりにこうあります。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いたと。どんな意味で泣いたということを聖書は記していません。ただ、まあ、その声を聞いてこの伝言がどんな結果をもたらすかということを気にかかっていたのでしょう。兄たちは遠くにいたんじゃなくてそばにいて、ヨセフの、伝言を聞く様子、そして彼が泣いたと、その、声と、涙を見たのでしょう。どんな涙か。それは憐れみの涙。こんなに兄たちは自分たちのしたことを悔いているのか、そして恐れているのか。彼らがもう二度と恐れることなく安心して共に過ごすことができるように、彼らが自分が本当に許して復讐する気がないことを心から認め信じて安心できるように、彼らの痛みを自分の痛みと 思いながら涙を流したのでした。言葉は、なくともその涙でヨセフの気持ちが分かりました。そして兄たちはひれ伏して、私たちはあなたの奴隷ですと、それにふさわしいことをしてしまいましたと、そう、告白し許しを請うたのです。それに対してヨセフは、恐れることはないと、そう告げて、自分は神ではない、神の代わりに裁くことはできないと告げました。神様はこの苦難を通してエジプトを救い、家族を救い、また再会を果たして、イスラエルの民がアブラハムに約束された通り、エジプトで増え広がる、その道筋を立てるために自分を先にエジプトに送ったんだと。そして、様々な苦労も自分がエジプトで、支配者として立っていくための備えであった。この苦労がなかったら自分は甘やかされて育ってどうしようもないものだったに違いないと。そして神様の慰めと救いが自分をの痛みを癒してくださったと。祝された家庭をいただき、子供たちによってこれまでの苦労を忘れることができたと。こうして家族で共に過ごしている。神様はすべてを益としてくださった。だから、21節。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方も、あなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた。その姿は、弟子たちが逃げ出して、またペテロはいなんでという中で、蘇ったイエス様が平安があなた方にあるようにと現れて挨拶してくださったこと。そして彼らを再び立たせた。その愛をも彷彿してくださる、させてくださる語りかけに似ています。私たちもイエス様に対してはこの方を無視し、神様を悲しませ続け、裁かれて滅びるしかないものでしたけども、主は人類の犯した最悪の罪を救いの技と変えてくださり、主は私たちに優しく声をかけて、そして救いを与えてくださいました。こうしてヨセフは素晴らしい証を残します。彼も、その前に兄たちが召されたと思いますけども、ヨセフは110歳まで生きたと22節にあります。彼は子孫を3代まで見て、そして子供たちを膝に抱く栽培を得ました。しかし死期が近づきました。その時に、イスラエルの子孫たちに遺言を残します。24節。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、 あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地に登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、墓に納めたとあります。携え、登ったということについて、25節にありますけども、出エジプト記の13章の19節。エジプトを出るときの記録ですけれども、13章19節をお読みいたします。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。そのときあなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからであると。400年。もかかりましたけれども、この遺言は成就いたします。またヨシュア記の24章32節。イスラエルの子らがエジプトから携え上ったヨセフの遺骸は、シェケムの地、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父ハモルの子たちから買い取ったのの一角に葬った。そこはヨセフ族の相続地となっていたとあります。この地をあなたに与えると言われた、遺言が、この点でも、実現していきます。私たちは、教会墓地が与えられていますけども、そこもまた、共に、御国に入れられていることの証として教会が、主から与えられて、いるものです。私たちは自分が死ぬことは信仰の先輩たちに加えられるんだということを覚えて、希望を明かしいたしましょう。いにしえの生徒たちにも再会できます。親しく歩んだ信仰の先輩たちとも再会できます。これらの恵みを覚えて、最後まで主の技に励み、また信仰を証ししていきましょう。お祈りいたします。天の父様、ヤコブの最後、そしてヨセフの和解と、そして遺言を見てまいりました。私たちもまた平和の使者として生涯を全うして、主の許しとまた希望を明かしして、生涯を全うできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。